ターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それではですね、各番のですね、映像がですね、出ていますので、それをですね、見ていただきたいと思います。
の名前ですよね。そしてそれがキャンプの名前についてなんですが、これはあの、重要な意味合いがあるというふうに感じているんですね。特別な神様の御心があって、このキャンプが導かれているというふうに感じています。週末の働きをなすために、主はですね、霊の特別な祝福を与えてくださるということですね。で、皆さんの問題に対する確かな勝負があるんです。そしてどうぞその希望をしっかりと握って、そしてね、
そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは 中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それが現在使われていないのは4人の見つかりがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時、本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
今回ですね、あの白馬の方でですね、出された映像です。また1分動画ですね、ぜひ皆さん重要なことをですね、あの語られていますから、しっかりとですね、聖書からですね、よく語られていますから、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。そのことを別にですね、この朝の御言葉から見ていただきたいと思います。第二歴代史のですね、20章の、先ほど司会者の方に読んでいただきましたところから見ていきたいと思いますが、このヨシャパテ王をはじめ、エルサレムの住民に対してですね、敵の大軍がですね、押し寄せてきたということをですね、このヨシャパテ王はですね、聞いたわけですね。その時に、このヨシャパテ王はですね、何をしたかというとですね、何かですね、考えてどのようにして戦いに行こうかとかですね、自分たちはどうなるんだろうかとですね、考えたんじゃなくて、すぐにですね、神様のもとに出てですね、彼らはですね、神様にですね、祈ったわけですね。そして身分の高いものから低いものまでですね、彼らは断食をしてですね、荒野をまとってですね、彼らはひたすらですね、神様にこの、敵がですね、自分たちの国に攻めてくるということをですね、神様にですね、祈ったわけなんですね。その中でこの預言者がですね、その祈っている中でヤハゼルというですね、方が神様のですね、言葉、今でいう預言者ですね、預言の言葉がですね、語られたのは15節ですね、このユダのすべての人、エルサレムの住民およびヨシャパテをよく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなたの戦いではなく神の戦いであるから、明日彼らのところに攻めくだれ。見よ、彼らはツイツの上の道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなたが使うのではない、しっかり立って行かずに見よう。あなたと共にいる死の子を救いを見よう。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって進みせよ。主があなたと共にいる。このヤハゼルを通して神様からのですね、言葉がこの語られたわけですね。そして彼らにですね、語られたのは、おびただしい大軍がですね、押し寄せてきている上に、この恐れてはならないですね、大軍ですから当然ですね、もう彼らはですね、もう一瞬ですね、自分たちの国はどうなるんだろう、自分の命はどうなるんだろうとですね、まあ、思ったり考えたりするわけですけれども、この気落ちしたりしてはならない。この戦いはあなたとの戦いではなく神の戦いであるからですね、まず恐れてはならないということですね。やはりあのいろんなこうことが起こってきたとき、この恐れですね、まあ、彼らに対してはこの自分たちの国にですね、大軍が押し寄せてくるわけですから、自分のですね、命もですね、危ないわけですね。で、国、家族ですね、これから本当にこの国はどうなるんだろうとですね、自分たちはどうなるんだろうとですね、まあ心配したり考えたりですね、いろんなことが起こってくるわけですけれども、しかしこの中でですね、神様はこの彼らにですね、この語られているのはこの恐れですね。やはりこの恐れがあるとですね、やはりいろんなですね、この歩みができなくなってしまうわけですね。彼らは 自分たちがですね、これから本当にこの大群が来た時どうしたらいいかわからない、何をしてよいかわからなくなってしまうわけですね。まあ5年前になりますけども、東日本のですね大震災が5月3月11日で、まあ、5年になるんですけども、突然ですねあのようなですね、この地震がですね起こって、津波がですねこう起こってきたらですね、もう大変ですよね。もう逃げ道もない、一瞬ですねもう本当に逃げようとしてもですね、津波にですね、この追ってきたときですね、もう人々はですね、高いところにですね逃げられなかったら、もう津波でですねまた戻されて、もう海の中にですね、この入れられて死んでいくわけですね。そういうことがですね突然ですね、まあ、起こってきたらですね、本当に私たちもですね一瞬ですね恐れたりですね、まあ、どのようにしたらいいかですね、実際の事柄がですねできなくなってしまうわけですね。こう神様は私たちもですねこの恐れですね、で人の中にいろんなですね恐れがあります。いろんな種類の恐れですね。恐れというのはいろいろとですね自分にとってですね不安を与えたり、先だいくことをですね心配させたり、またですね、まあ、病気とかですね、また経済の問題とか、また仕事のこととか、いろんな事柄がこう私たちがですね直面することがあるわけですね。その時にこう私たちがですねそういう問題が生じた時にどのようにしていかなければならないかということですね。その問題が起こったのはもうやむを得ないことですよね。しかしその中でどのようにしてこの対応していくかということですね。で神様はこのヨシャパテゴたちがですね熱心にこう祈ってですね神様にですねこう助けを求めてきたわけですね。神様は本当にあなたはどんなことができるお方ですから、今私たちの国に大群がやってきますから、どうぞこの大群をですね、この神様が本当にこの戦ってくださいとかですね、なんとか私たちを助けてくださいとかですね、まあいろいろとですね神様にこう訴えたわけですね。でその中で神様はですねヤジエルを通して神の言葉ですね、で恐れてはならない、恐れですね、これは非常に私たちの信仰生活にもですね大きな影響を及ぼしてきます。恐れですね。で恐れがあるときにこの信仰の歩みはですね踏み出せなくなってしまうんですね。踏み出せなくなって心配があったりですね、考えたりしてしまうとですね、実際的にこう仕事をすることがですねできなくなってしまう。しかし私たちがこの恐れる、また恐れさせるもの、また強調させるものが起こってきたときに、どのようにですね対処しなければならないかというと、当然この聖書である御言葉なんですね。で私たちは御言葉に本当にこの神様にこの助けをですね本当にこう求めていく、神様にですね本当にこのそれをですね求めて、そして私たちは御言葉にですね、この立てるかということですね。で聖書の中にも語られているですね言葉というのがあるわけですけども、その聖書の中に語られている言葉をですね私たちは実際にこう運用していくわけですね、使っていくわけですね。で先々ですね心配したり恐れたり思い煩ったり、そういう状況の中に直面した時にどのようにしてこう対処していくかということ、やはりこう対処の仕方をきちんとしておかないと、その恐れにですね私たちはこの支配されたり、恐れによってですね、この私たちがですね信仰がですね弱くなったり、またこの生きていく時もそうですね、実際的にこの恐れさせるもの、また私たちのですね、人生をこう恐れを持ってですね、この歩むことをですね、させてくる、そういう霊的なものがあるならば、そういうものをですね取り除けていかなきゃいけないわけですね。でこの箇所ではですね神様がこのしっかりと立っていなさいですね、そういうこの状況からですね逃げない、起こってくることをですね私たちがこのそれを受け取るということですね、嫌なことをですね嫌こうなんかこう逃げてですね蓋をするということじゃなくて、そういう現実的に起こっていることをそのまま受け取るわけです。実際に自分の力ではどうにならなくても実際に起こっていることを受け取っていくということですね。よくマリーさんの本の中にも書いていますけれども、 それをこう受け取るということですね。自分にとっては受け取りがたいこと、また恐れさせるようなものがあったとしても、それをですね、まず受け取るですね。誰かに受け取ってもらうんじゃなくて、自分でそれを受け取るわけです。そしてそのことを神様にですね、この訴えていけばいいわけです。神様、こういう状態が起こっていますから、本当に、その問題に対して解決を与えてください、勝利を与えてくださいとですね、ヨシャパデオたちがですね、神様にこう必死にですね断食して祈った時に、神の言葉はですね、恐れてはならない、気落ちしてはならない、落胆したりですね、心配したり、先々どうなるんだろうかとですね、思い込んではならないんですよ。で、そういうものがあると私たちは信仰のですね、歩みがですね、とどめられてしまうんです。主はしなさいと言われることもできなくなってしまうし、主は働きをですね、立っていてもその働きをですね、できなくなってしまう。なんとかですね、こう逃げ出して、なんとかそこからですね、逃避したいとかですね、よくいろいろとですね、そういうこの困難とか問題がある人たちはですね、共通していることはですね、そういうことからですね、逃げようとするわけです。立ち向かわない、逃げようとしてですね、それに関わりたくないですね。で、そういうことをこうやっていると、いつもそういうことが起こってしまうと、もういつもそういうことからですね、逃げてしまうわけですね。で、神様はここに書かれているですね、言葉ではですね、この明日彼らのところに攻め下れですね、攻め下れですね。で、彼らは武器も何も持っていないんですよ。もう大軍が来た時ですね、自分たちはもう軍隊もそういうですね、武器も持っていないから。しかし神様はですね、明日ですね、彼らのところに攻め下りなさい、行きなさい、私が示す場所に行きなさいということで、でそこでこう行かなければいけないんですよ。行かなきゃいけない。嫌でもですね、大変でもですね、そこに行かないと、その問題というのはですね、解決されていかないんです。彼らはですね、自分の考えでですね、いやもうこういうところに行ったらもう危ないし、危険だし、自分の命も危ないしから、もう家族も危ないから、もう本当にそこまで行くのをやめようとですね、思って何もしなかったらですね、行かなかったら、神様ですね、そこになそうとしている神の計画というのがですね、荒らされてこないんですね。で、起こる出来事、まあ良いことも悪いことも皆そうですね、神の許しなしでは起こらない。皆さんの人生の中に起こっている問題とか困難も、神様の許しなしでは起こらないことなんです。その起こったことをですね、ありのまま受け取る、受け取りがたくて、受け取りづらくても、ああ神様、この問題、この困難、こういうことも起こっていることを受け取ってですね、そしてこの神様にこの感謝と賛美をですね、捧げていくんですね。で、私たちが賛美とか礼拝をしているんですけども、この私たちはですね、ヨシャパテオたちがですね、そういう問題とか困難に直面したときに、神の前にですね、出て、そして神様にいろいろとですね、この解決を求めたわけですね。で、神様は私たちがですね、そういうこの問題の中に、困難の中に置かれたときでも、神様は助けてくださる方です。神様は助けてくださるから、その問題にですね、立ち向かっていく。向き合う、そこから動かない、逃げないですね。これは非常に重要なことなんですね。よく格闘技がありますよね、ボクシングとかですね。そういう戦いをする人はですね、まずですね、そういう敵戦う相手に対してですね、恐れを持たないんです。もう恐れを持ったらですね、もう負けてしまうんです。心の精神的な部分によってですね、もうみんなですね、強気でも言いますよね。打ち倒すとかですね、ノックアウトするとかですね、みんな告白するわけですよ。たとえ自分の力が勝てなくてもですね、そういう中で戦いをするんですね。で、聖書の中にですね、いろんなですね、こんな問題に直面したとき、いろんな方法があるんですけども、出エジプト記の中にもですね、 イスラエルの民200万とも言われる民がですね、エジプトの地からそのカナンの地にですね、神様が導かれていく中でですね、彼らはですね、カナンの地にこの帰っていく中でですね、エジプトのパロがですね、再びイスラエルの民をですね、引き戻そうとしてですね、後から追いかけていくわけです。で、戦車隊がですね、このパロを先頭として、このエジプトの戦車のですね、何百両といってですね、そしてそこに、この補佐官が乗ってですね、イスラエルの民をですね、追っていくわけですね。で、彼らはですね、どこに導かれたかというと、アラノンではなくて航海のですね、海のところまで追い込まれてしまったんですね。で、もう逃げ道がないわけですよね。後ろ向けばエジプトの軍隊がいるし、前を向けばですね、航海の海ですね。もう彼らにとってですね、もう逃げ道がない、そこにこう神様はですね、彼らを置かれたんですね。その時に神様はですね、彼らにですね、どのようなこう助けを与えたかというと、神様はですね、モーセを通してですね、このあなたの杖をこの航海に向かってですね、海の方に向かってですね、差し伸ばしなさいと言ってですね、杖をこう持っている杖をですね、こう伸ばすわけですね。で、その時にこの海のですね、航海がですね、この分かれてですね、まあ、聖書の中にはこの激しいですね、この風が吹いてきてですね、それでこの航海の海と海の中にですね、道ができてですね、右と左にですね、この普通の方、まあ、壁ですね、右と左にこう壁ができて、そこにこの道ができてですね、そこをこう200万という民がですね、通っていける道を神様はですね、備えてくださって、そして、主はですね、この火の柱となってですね、敵がですね、やってくる敵とイスラエルの民の間にですね、神様はそこにですね、この彼らをですね、守ってくださって、そして彼らはですね、その海の中をですね、渡っていくわけです。ですね。そしてこう敵がずっと押し寄せてきた時に、再びモーセがですね、杖をですね、差し伸ばした時に、元のですね、航海のような海がですね、再びこの壁が取り除けられて、そして彼らはですね、戦車ごとですね、この海の中にですね、飲み込まれて、そして彼らはですね、そこで全滅したんですね。ある時インターネットを見ていた時ですね、その航海のですね、特にエジプトのですね、この航海の海の底にですね、そういう戦車のですね、当時のですね、そういうこのものがですね、海の底にですね、あるのをですね、記事がですね、書かれていたんですね。で、神様は不思議な方法でですね、この民をですね、イスラエルの民はですね、どのように助かったかというと、逃げ道がないその海のところにですね、彼は追い込まれて、そして神様はそこですね、モーセが杖をですね、海の上にこう上げた時に、そこにですね、神の技ですね、普通信じられないですよね、海の中に道ができるなんてですね。そのことを通して200万という、まあ、200万とも300万と言われている民はですね、救われたわけですね、助けられたわけですね。で、神様は私たちを助けてくださる方です。皆さんを助けるのは、確かに家族とかですね、親兄弟もある部分は助けを与えてくださいますけど、真の助けというのはならないんです。一時的にですね、まあ、経済的にいろんな面で助けが来ますけど、根本的な助けというのは神様からないと来ないんですよ。皆さんが努力したり考えたりいろいろとですね、やってもですね、それは限界があるんですよ。限界がある。解決。で、解決をしてくださるのは、天と地を作られた神様からその助けというのは来るんですね。で、神様の言葉にですね、従う。主が言われたことに従うということですね。これは本当にこう、信仰の中心的なことなんですね。従うかどうか。で、私たちがこのよく今言われているんですけども、この心の意思によって自分自身を変えなさいという、 変える。で、イエス様を信じていても、私たちの霊は確かにですね、新しくなっているんです。しかし、実際的な感情面とか、施策とかですね、そういう部分というのはですね、イエス様を信じたからとすぐに変わるというわけではないんですね。で、考え方とか、物事の見方、捉え方をですね、このよくこの言われますよね。意識して変えていきなさい。で、どこを変えるかというと、考え方なんです、施策。で、聖書の言葉に変えていく、意識してですね、聖書の言葉に変えていく、語る言葉もそうですね、で、実際的なことも、こう聖書的な考え方、見方、捉え方をですね、していく、施策を変えていく。で、日本にいると、やはり日本の文化の中にいますから、またそういうですね、地域地域によってですね、まあ、鹿児島では鹿児島という、文化がありますよね。日本の国の中で47都道府県ありますけども、あの私はあの実際的には四国の愛媛県ですから、あの愛媛県の文化と鹿児島の文化とは違いますよ。あの外から来た時ですね、よくわかるんですよ。中にいる人はあの、まあ、これは当たり前だと思うからですね、思うわけですけど、しかしあのいろいろですね、外の方から県からですね、来た方々はですね、あの鹿児島に来たらですね、分かりますよね。あ、ここはちょっとなんかこうすごいなというですね、実際にあの何か所かですね、あのお墓に行ったことあるんですけど、すごいですよね。坂本の方にもですね、すごい何もこうすごいお墓がありますよね。で、やはりこの地域地域文化によってですね、そういうこの施策とか考え方、習慣的なものがやはりこう身についているから、それがやっぱこうあるわけですよ。クリスチャンになってもやっぱそういう部分がですね、考え方があるから、それをこう変えていく、心の一心によってですね、変えていかないと、私たちはあのクリスチャンでも本当にですね、新しくされるというのはこの心の一心によって変えていく、そして信仰をそこだけでですね、具体的に、この私たちが神の言葉によってですね、荒らされていくかというのはですね、やはりそういうことをですね、あの考えていかないと、信仰を使えるか使えないかというのはですね、やはりこうそれをですね、私たちがこう神の言葉に立てるか立てないか、また私たちがこの神の施策にこう変えられていって、それを信じてですね、その約束をですね、この握ることができるんですね。で、恐れを持つと、そういうこの神の言葉とか約束に立てないんです。立てない。で、先々のことを心配したり、いろいろなことを思いばずらってしまうわけですね。それは神様の語る言葉とですね、やはりこう違ってくるわけですね。で、私たちはそういう恐れさせるものを、また心配させ、不安をもたらせる、あらゆるものを私たちの中から取り去っていく。いろんな種類がありますよ、恐れもですね。自分の中にどういうものが自分を恐れさせているのか、自分の中に何をこう恐れがあるのかということですね。そういうものをですね、私たちはこの取り除けていく必要。それを持っていると、いつもそれがですね、いつも自分の中に入っているとですね、それに反応するんです。いろんな事柄が。私たちはイエス・キリストの御名によってですね、そういうものをこう取り除けていく。また御言葉によって私たちはですね、神様の言葉に立つ、従う、行きなさいと言われたらそこに行く。そこに神様はこの導かれならそこに行くということですね。まあ、今回あのいろんなですね、教会においても一転してですね、この結婚からまた献身というふうにですね、ある姉妹がこう変えられていきましたけどですね、その中でいろんなこう恐れとか戦いとかがあったんですけど、しかし神様はですね、最終的には祈った結果ですね、あの献身というですね、道を語られた。神の思いと私たちの思いとは異なる。で、私たちの思いというのはですね、神様の思いよりもはるかに低いんです。低いから捉え間違いとかいろんなことがあるとか、いろんなことというのは当然あるんですね。で、神様の言葉というのは最善ですから、神の言葉が中心なんです。私たちの中心を、自分の中心ではなくて神が中心ですから、私たちは神の中心にしっかりと私たちはですね、 従っていく。そして私たちは神様が与えてくださったその言葉に、ね、立ってですね、これからリバイバルしようと。先ほどもですね、あの1分動画にもありましたけども、本当にですね、もう黙食の時代に向かってこれからですね、多くの人たちがですね、本当にこの死んでいくような時代が来るんです。災害もありますし、またですね、そういう戦争のことも語られていますけど、これからそういうですね、恐れさせる事柄が起こってきますけれども、しかし私たちは神様はですね、その中で語られていること、神様がこうこのことをですね、語っていることにおいてですね、今従うということです。これは私たちが今実際的にですね、訓練しておかないと、いざとなった時ですね、できないんです。祈りでも何でもそうなんです。すぐに一時間祈れるかというと祈れないです。半徹夜の時でもそうなんですね。祈りなさいと言われてもですね、半徹夜祈祷でもですね、一時間半、一時間とかですね、まあ、前半後半祈りますけども、すぐにそういうですね、祈りができるわけじゃないんです。時間をかけて毎日毎日そういうこの霊的なことにおいても訓練が必要なんです。訓練が必要なんですね。でそういう訓練をしていかないと、私たちの深いところに身がつかないんです。一瞬のうちにですね、起こってきた時にどのようにですね、あ、感謝しますとかですね、すぐ対応というのはですね、身につけてる人がすぐできることでですね、身につけていないとですね、逆になってしまうんですね。不平不満をですね、語ってですね、なんでこんなことが起こるのかとかですね、いろいろとですね、逆のことをこう語ってしまうんです。それはその人の思索の中にあるものはですね、神の種が、神の信仰のものはですね、十分備わっていないと対応というのはできないんです。人間的に考えてですね、してしまうことが起こってくるんですね。でこれからの時代というのは非常にあの厳しい時代がこれから続きます。私たちもですね、もうこれから本当にこう短い期間、まあ、いつ景況されるか、また空中景況がですね、語られていますから、それに向かってですね、さらに信仰の歩みをですね、して歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉ありがとうございます。あなたが私たちを、さらにあなたがこのリバイバル週末の器として召し立ててくださり、その働きを与えてくださっていることをありがとうございます。あなたの栄光と技がこの地において、また人々の人生に神の本当にこの技が、美しき技が具体的に表してくださり、また御業を表してくださり、救いの技、また神の働きが具体的に表してくださることをありがとうございます。それではですね、癒しのためにお祈りしますが、悔い改めていきたいと思います。天の父様、どうぞ一人一人のこの体においても、神様、どうぞその信仰を与えてください。癒されたいという、神に本当にその願いを持って、一人一人が神様、本当に神様にその祈りを持って求めていくことができ、また癒しの力を受けることができるようにとします。今イエス・キリストによって一人一人のこの肉体の病の病名を、またこの精神的な病をイエス・キリストによってお前の力を縛る、その病を完全に出ていけ、その病の病名をお前に命ずる、速やかに離れ去れ、キリストの名によってその病を癒されよ、私は主、あなたを癒す、キリストの名によって人々の体と精神に癒しを宣言する、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様の名によって祈ります。アーメン。それではハレルヤ賛美していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一生と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。